生と言います。今日は信仰の列伝の38回目になりますが、主に伺ったダビデという舞台で、サムエル記の23章1節から14節あたりを中心にお話をしたいと思います。最初にヘブルの11章の32から34までを読みさせていただきます。よろしくお願いします。
これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エレクタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。
一言お祈りを捧げます。彼らは信仰によって約束のものを得、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。恵みの深い天のお父様、こうして一週間の旅路を終えて、再びイエス様を礼拝して新しい一週間、また新しい月に入りましたけれども、その大事の聖日を主を祝してくださり、感謝をいたします。私たちもいつも人と共に歩める、この信仰の幸いを、各心に経験しつつ一日一日送らせていただくことを感謝いたします。今日の御言葉を祝してくださる聖霊が私たちの魂の目を開いて人を愛できますようお助けください。尊いキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
ダビデが勇士として知られるようになったのは、これはペリシテの巨人ゴリアテを倒してからであります。それからのダビデは勇士として戦って勝利の連続でありました。また彼は多くの人から愛されて高い評価を受けております。ですからこれで全てがうまくいくかと思うと、決してうまくはいかなかったわけです。仕事が大成功したり、そういうことするとそれでもう全てがうまくいったかに見えますけれど、そこからが大きな問題が起きてくるわけです。ダビデも誰もが喜ぶような大勝利を連続していた。そういうほどでありましたけれども、彼の周辺には複雑に問題化していきました。ご存知のようにダビデは少年の時にサムエルから主の油を注がれた人ですから、神様から特別な使命を賜っている人であります。ですから必ず特別な訓練を受けるはずであります。その訓練は厳しいもので、並大抵のものではないはずであります。その苦難は彼の連続の勝利と大評判が引き起こしてくるものでありました。最初は人気者の姿をとっているかもしれませんけれども、それが姿を変えて牙をむいて人の妬みや恨みや、そういうものになってくるわけですね。苦難は繁栄して大勝利でにぎわっているダビデの足元から起きてきております。神様はモーセにもヨシュアにも、あなたの立っている地は聖なる地であると言われました。ですから足から靴を脱いで主に忠実に従うしもべになることを求められたことはご存知の通りです。ダビデの足元は大勝利と大評判でにぎわっておりました。その中でダビデは足の靴を脱いで主に忠実なしもべになる、その訓練を受けることになっております。モーセはホレブの山でありましたけれども、ヨシアもカレブ、エリコの近くでありましたが、ダビデは相当違っているわけですね。大勝利と大評判の中で足の靴を脱ぐ、主の忠実なしもべになる訓練を受ける、まあ、世の中はどんどん違ってくる状況は違いますけれども、神様の訓練のなさり方は同じでありました。 才能のある人、能力のある人、お金のある人、働きの成功者、大人気のある人、こういう人たちが心砕かれて謙遜な忠実な従順な神のしもべに作り変えることは神様以外にはできません。至難の業であります。ダビデはその訓練を受けることになるわけです。ダビデの受ける苦難は仕事でもなく、ペルシテ人でもなく、貧困でもなく、病でもありません。もはや逃れられなくなっている状況であります。状態です。その苦難の原因は自分が仕えている国王である、自分の妻ミカルの父でもある、そして乱心したサウロから命を狙われるという必要な追跡でありました。しかもこれはダビデ自身に原因があったわけではなくて、サウロの妬みと嫉妬、疑い、怒り、恐れによるもので、またその原因は神の御霊、神の聖霊がサウロから離れることによって、サタンの悪の霊が入ったことによって生じたものであります。ですからこれなかなか人間の努力や決意や力で解決できるものではありません。逃げられない非常に困難な戦いが、苦難が待っていたわけであります。イスカリオテのユダの場合もサタンがユダに働いて滅んでおります。ですから死から離れることは最も危険なことですね。人の言葉に惑わされて死から離れないようにさせていただきましょう。第一ペテロの2章の19と20を読んでみたいと思います。第一ペテロの手紙の2章の19から20までを読んでみましょう。じゃあお願いします。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心の故に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを返し飲んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを返し飲むとしたら、それは神に喜ばれることです。 書いて教えられていることは励まされますけど、実際にこれをすごく自分がやることになると大変なことですね。私の人格が投影されるのはこの理由なき不当な仕打ちを受けるときであります。その時私たちの人格は訓練を受けます。これを神の訓練として受け止められるかどうか。パウロはローマの5章の3節で観難をも喜ぶと言っておりますけれども、これは神のしもべとしての訓練を受けた人が言える言葉ですね。訓練を受けた人だけが言える言葉であります。観難をも受けた時、その時にどんな心の反応を示すか、どんな態度を取るか、それによって自分の信仰の実質が試されます。この時自分の良いところを見せようとして頑張っても意味がありません。ありのままを主に差し出して取り扱っていただくのが一番良いと思います。大抵誰でもダメな点が出てくるものであります。ダメなところが出てきたからといって神様はそれを叱ったりしません。御言葉と聖霊を持って力づけてくださいます。こうして私たちは主の栄光の恵みを心に味わいながら、パウロが第二コリントで言ったように、栄光から栄光へと主に似たものに霊的性質が変えられていきます。みんな同じような経験をしております。ヨセフの時もダビデの場合もこのことが訓練されていったわけですね。ですからヨセフはお兄さんたちを許しました。ダビデもサウルを自分の手で殺しませんでした。いくつか聖書をお読みしてみたいと思います。創世記の50章の20節を読んでみましょう。有名な御言葉ですけれど、ヨセフが言っている言葉ですね。創世記の50章の20節。50の20。ご支援お願いします。
あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでした。
神様が、人は悪を図ったけれど、神様はそれを良いことのための計らいとされた。詩編の119編の71節を読んでみましょう。詩編の119編の71節でお願いします。
苦しみにあったことは私